東日本大震災特別番組。この番組は主に福島原発の事故に関連する情報を NPO 法人京都三条ラジオカフェと NPO 法人環境市民が共同でお届けいたします。本日の担当は環境市民事務局の有川真理子です。よろしくお願いいたします。今日の放送なんですけれども、ユーストリームでの配信は、13日金曜日の午後5時から、5時半、そして電波での放送、79.7MHz での放送は午後8時半から9時の放送となります。ユーストリームでは放送後も聞いていただけますので、ぜひお聞きください。はい、震災から約2ヶ月が過ぎました。未だに福島原発の方では、収束のめどが立っていない状況ですけれども、先日5月6日、30年以内にマグニチュード8の地震が 87% の確率で起こるだろうというふうに言われていました浜岡原発の、停止要請が出されました。そして、今日13日から、停止作業が開始され、これで浜岡原発4号機、5号機が、停止をします。これに伴いですね、この2つの原発を加えると、これからたくさんの電力が必要となる、夏にかけて、54基ある、日本の原発のうちですね、8割にあたる42基が停止中となりまして、電力が足りなくなるのではないかという議論が、連日、メディアの方でも、なされています。しかしですね、今日お届けしたいのは本当に足りなくなるのだろうかということです。実は、きちんとですね、対応すれば、工夫をすれば、電力は足りるという情報があります。試算があります。今日はそれについてですね、エネルギー問題の専門家であります、NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲成さんにお話を伺いたいと思います。飯田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。環境エネルギー政策研究所さんの方からですね、5月9日に、菅首相のこの浜岡原発の停止要請を高く評価する、原発を全停止しても電力は不足せず、安全性で正しい政治判断をすべきというプレスリリースを出されているかと思うんですけれども、はい、まずですね、今ちょっとお伝えしましたように、この浜岡原発の停止に伴いですね、この夏もう電力が足りなくなるんではないかといったような情報が飛び交っているんですが、このプレスリリースでは、そうはなりませんよということをお伝えされているかと思います。このあたり少し詳しくお話しいただけませんでしょうか。
はい。もうプレスリリースの方、そもそも浜岡原発、3号機、1、2号機はもう廃炉におととしなっていて、
はい、
で、3、4、5の3号機は休止中か、停止中なので、
はい、
浜岡原発全部停止というと、なんかすごいイメージがあるんですけど、実は原子力は、大してないと。3号機を入れても350ですが、3号機止まっているので250、60しかないということですね。
はい、
で、中部電力全体の供給力からすると、浜岡原発が止まること自身の問題というのは、そんなに大きくないということですね。で、まずその、一応全体で言うと、この夏、どんなに暑くても2640ぐらいだろうというふうに俺見ていて、
はい、
というかこれは中部電力が出している数字なんですが、
はい、
でそれに対してもう浜岡を除いてもですね、中部電力の供給力が、全体として用水を除いても2700ぐらいあるんですね、
はい、
もうそれは確保できると、
はい、
で、そこに実は揚水もうそれだけでも足りるんですが揚水発電が400万キロワットぐらいあって、
はいはい、
それを本当にピークの時には、使ってやれば、400そのまま揚水発電ってその持続時間が限られるので、一つが例えば2、3時間続くとしても、3分の1で割って 3分の1、要は150万キロワットぐらいはピークをカバーできる力があると。
はい。
で、要は 3等分していけばですね。で、そうすると、先ほど2700ですから、さらに130足して2850ぐらい。
はい。
で、それに対して最大供給は2640なので、
はい。
まあ、いわば有り余るほどあるんですね。この夏に関して言えば。
なるほど。
で、この夏が、それかしかもですね、はい、我々このこちら側もいわゆる東京電力管内が経験してきたことというのは、
はい、
その供給力で足りない、供給力でも余って いればもうそもそも問題ないんですけども、こちらの首都圏で経験したことっていうのは供給力が1000万キロワットぐらい足りなかったわけですね。今はもうだいぶ足りてきましたが、
はい、
でその1000万ぐらい足りないのを、さまざまないわゆる停電、あの節電とか、
はい、
あのまあ、計画停電って非常に乱暴なやり方もしましたけれども、はい、本来的にはそういう、いわゆるあれを無計画停電と言われるようですが、
はい、
そういう乱暴なやり方をしなくても、
はい、
まあ、大きな企業と、
はい、
あの需要を減らしていくような需給調整契約とかですね、はい、そういったものを丹念に使っていったり、
はい、
あのまあ、夏に向けて家庭に、はい、あのピークが出ないような電気の使い方、はい、まあ、これは我々はアンペアダウンというのを進めていますけれども、はい、決してその冷房を止めてですね、
はい、
あの熱射病になるようなことを進めているわけじゃなくて、あの家庭のピークは夕方なので、はい、夕方に要はオール電化のキッチンと、
はい、
それからあのヘアドライヤーと電子レンジと、はい、オーブントースターを同時に使うような無茶苦茶な使い方をしないで調整すると、とかですね、
はい、
でそういうその家庭とビルディング、あの事業所ビルと、
はい、
そして、大きな事業所が、
はい、
あのしっかり減らしていくことをやれば、はい、まあ、揚水発電もいらないし化石燃料も絞っていけると、
は
い、
なるほど、
まあ、そういうような、あのもう中部電力はこの関東に比べると余裕がありすぎるぐらい余裕があって、なんでこの数字を見ながらあんな日本なんか、原子力が、まあ、あの要は夏が電気が足りなくなるっていうのは、
はい、
これはもう明らかに、まあ、あの 原子力が止まると、電気が足りなくなるキャンペーンをすることで、浜岡の次はもう止めないという非常にあのそのためのプロパガンダにしか見えないですね。
なるほど。確かにあのこのプレスリリースはウェブサイトでもあの出していらっしゃるので、またこの放送後にですね、はい、ぜひあの、はい、環境エネルギー政策研究所さんのウェブから見ていただければと思うんですが、はい、本当にまあ足し算引き算をしてみるとですね、足りるというのがよくわかりますよね。
はい、そうなんです。
これを見ると本当にあの今おっしゃったように、なんであんなに毎日こぞって足りなくなると連発しているのか本当に不思議になりますね。
でしかも他の電力会社管内も、
はい、
まあ、関西電力を除けば、
はい、
あの供給力だけで全部足りていますね、
はい、
あの北海道と、まあ、今東北と東京はダメージ受けているところが別すれば、北陸、はい、中国、四国、九州、沖縄いずれも、はい、あの最大需要に対して、まあ、一部九州なんかは、まあ、揚水発電を使わなきゃいけない可能性はありますけれども、はい、まあ、でも足りるんですよ。で、で、関西電力は確かに厳し
い
ですが、
はい、
まあ、これこそ、あの、東京で経験をした、いわゆるしっかりとした、はい、その節電と需給調整契約で、はい、まあ、十分対応できると、
はい。
決してその電気が足りない、で足りる、なんかそんなことを言って熱射病で死んだらどうするんだ、
はい、
なんかこうそういうようなわけのわからないツイッターが来たりしますけども、
はい、
そうです
ね、はい、
なんかちゃんと頭はついてますか、ちょっと考えればわかるだろうっていう。
そうですね、今日もなんかあのこの夏はエアコンを使わずに扇風機を回してくださいって言って、なんか情報が
非常に悪い
回っていたようですけれども、そんなあの、特別な無理をしなくてもですね、今おっしゃったような、大量にその、まあ、電気を使われる、事業者の、需給調整契約を、はい、まあ、調整することと、それから、はい、まあ、家庭については、電力量をの契約を、まあ、見直すアンペアダウンをやれば、
ね、
基本的にまずは、はい、足りることがほとんどだ、
ね、
ということですね。
はい、
なるほど。この、今おっしゃっていた、需給調整契約なんですが、はい、これは、大規模なその、まあ、事業者さん、まあ、たくさんその電力を使われる事業者さんということなんですが、これはその、はい、なんていうんでしょう、一律にその調整をすることがこうできるんでしょうか。
一律というかですね、はい、こちらは、まあ基本的にはお願いベースなんですけども、はいはい、もともと普段の電気を安くする代わりに、
はい、
万が一電気が足りなくなったら例えば今100使っている部分を、
はい、
例えば80とかですね、
はい、
あるいは50とかに減らさせてもらいますよという、はい、そういう契約なんですね。
なるほど。
で、まあ、普段安いわけだから当然、そういう時には協力するのが当たり前
なんです。あ、なるほど。そうするともともと、あ、はい、あ、どうぞどうぞ。はい。
で、中部電力も工場が多いので、
はい、
結構そういうちょっとどこまであるか我々ちょっとそもそも電力会社はその情報をはっきり、はい、明らかに出してないので、分からないです。東京電力は以前調べた時に、はい、大体、はい、300万キロワットぐらいをそれの契約で減らす、
はい、
減らし代を持っているということは言っておりました。
かなり大きいですね。はい、
でしかもそれは、まあ、あくまでボランタリー自主的な、はい、契約なんですけども、
はい、
今回は、まあ、非常事態なので、
はい、
電気事業法に第、はい、27条というのがあってですね、
はいはい、
これは昔の1973年の石油ショックの時に、
はい、
いわゆる省エネを強制的にやりなさいという省エネ命令なんですよね、
はいはい、
で先ほどのは電力需給調整というのはあくまで民間と民間との契約なんですけど、
はい、
この法律を発動すれば、
はい、
それをさらに超えて、もう減らしなさいという命令で出せるわけですね。
なるほど。はい、
まあ、電力会社のスイッチで勝手に落とせるわけではないんですが、でもそれをやることによって、
はい、
例えば中部電力管内、あるいは関西電力管内にの、まあ、例えば2000キロワット以上の企業全数に、はい、電力節約計画を例えば出させて、はい、まだ夏まで時間ありますから、
はい、そうですね。
で、節約計画を出してその中から、うん、緊急度と重要度の高いもの、
はい、
例えば病院であるとか、信号とか鉄道、
はい、
それは、まあ、例えば除外をして、
はい、
で、そして、不要不急のものから、はい、まあ、その出していった計画のうち、まあ、減らしやすいところからですね、
はい、
順に減らしていく計画をあらかじめつけておけばですね、
はい、
電気がどんどんどんどん足りなくなって揚水発電も使っても足りなくなりそうな時には、はい、今度はどんどん減らしてくださいねって減らす命令を次々に出していくわけです。
なるほど。
はい、そういうことで要は供給が足りなくても今度需要を減らしていくことができると、
は
い、で東京電力管内で言えば、
はい、
まあ、夏だいたいもともとは6000万キロワットっていうのが予想されていたんですが、
はいはい、
まあ、今は5500って言ってますけど、
はいはい、
そのうちの3分の1の2000万キロワットがわずか3000件の2000キロワット以上という大口顧客ですね、
はい、
で占められているので、
はは、
まあ、それでは関西電力はその比率でいうとおそらく、まあ、1000件ぐらいかもしれないね、1000件ぐらいに、とにかく減らすための計画を出してもらって、でもともと計画を出してもらえれば企業としてもですね、
はい、
計画停電はもうその面が全部ダメになったから、大迷惑だったわけですけども、企業としてもその減らせる工場と絶対減らしては困るそのサプライチェーンの要みたいなところがあるので、選ぶことができるんですよね。自分はここを減らせるしここは減らせない、
はい、
でそういうふうにすれば全然要は家庭生活にもそれから企業活動にもそして公共的な使い道にも迷惑をかけずに問題なく電気を減らすっていうことができるんですよ。そういうことがなんか今回全然対策として取られてなかったので、
はい、
そこは非常に大きな、まあ、政府の、
うん、
これは電力会社というより政府の問題として、
そうですね、
うん、
こういった調整をしてこそ計画停電ですよね。
まあ、そこは停電じゃなくて。
停電ではなくて、計画節電ですよね。節電ですよね。なるほど。そうすると、こうした、ま、ちょっとした工夫で、はい、まあ、関西であればですね、まあ、いろいろメディアを見てますと、やはり美浜原発を動かさなくてはいけないんではないかといったような情報もあるんですが、はい、決してその、はい、今、検査中のですね、原発を動かしたり、はい、しなくっても、足りるということですよね。
はい、そうです、そうです
。ですよね。この家庭のアンペアダウンなんですが、これは、もし、例えばやろうと思ったら、はい、これはどういうふうにやったらいいんでしょうか。
まあ、まずは、電力会社に電話をして、はい、今、契約しているアンペア数を1段階落とす相談をしたらいいんじゃないですかね。はい、今、70の人は60、60の人は50、はい、50の人は40という感じで。はい、それがすぐできる工事。まあ、関西電力とか、電力会社にとっては工事なく、できるところもあるんですけども、そうすると最初のですね、
はい、
電気料金の基本料金が下がるので、
はい、
まずお得にもなるんですが、
そうですね。
はい、で、まずその上で あとはその、はい、電気を一杯使う機械を同時に使わないようにすると、
はい、
いうことを気を使えばいいんですね。さっき電気を一杯使う機械ってのは特に熱を使う機械で、
はい、
まあ、湯沸かしポットだとか、
はい、
ヘアドライヤーだとか、
はい、
電子レンジ、そして、電気なんかオーブントースターとか、あとは、まあ、オール電化の人はキッチン、この辺りは電気を一時期に大量に使うので、まあ、それをできるだけそのタイミングを外してやると。
ああ、なるほど。この辺りを工夫をすれば、はい、アンペアダウンも可能になる。
そうですね。
ということですね、
ええ。
これはまだまだ知らない人が多いような気がするんですが、
はい、
多分なかなか知られていないですよね。
そうですね。それやった方がお得ですし、
そうですね、
別にそんな熱射地獄で死ぬこと
なくて。そうですね。多分今年の夏はどうしようかと身構えていらっしゃる方も多いと思うんですが、こうした工夫をすればですね、そんな暑い中扇風、まあ、節電をされたりとかですね、はい、なるべく個人で工夫ができるという方はそれはそれでぜひやっていただければと思うんですが、まあ、無理な、ね、工夫をしなくてもということですよね。
はい
はい、なるほど、分かりました。まあ、この、まあ、原発の停止に伴ってその、まあ、原発がないとやっぱり、こういう、まあ、電力が足りなくなるんじゃないかという議論が、まあ、ずっと、まあ、続いてはいるんですが、まあ、今お話をお伺いしてですね、きちんと調整をすれば、計画、節電が可能だということが分かったんですけれども、まあ、はい、こうした議論をですね、まあ、長期的に見ますと、こう、ずっと続けていくのは、やっぱりその、まあ、嫌だな、これは困ったな、と思われている方が多いことには、まあ、違いないのかな、と思うんですね。はい、でそこでなんですけれども、まあ、最近、環境エネルギー政策研究所さんから、また、WWF さんからですね、2050年までには、はい、日本でも 100% 再生可能エネルギーで、賄うことができるという試算を出されていたかと思うんですが、はい、まあ、これご覧になった方はですね、日本でもそんなことができるんだっていうふうに思われたかと思うんですけれども、はい、これについてですね、少し、まあ、どんなふうに可能なのかというのをご説明いただけますでしょうか。
はい。
はい、
まずは、ですね、まあ、我々 ICEP が出しているのは、当面のこの10年間が大事だというふうに思っていて、
はい、
まあ、まあ先ほどの話で言うと今年の夏を乗り切れれば冬も来年ももう基本的には電力の需給は心配しなくていいんですね、原子力が仮になくても、
はい、
で、そうすればまあ10年の計あるいは100年の計を立てれるんですが、
はい、
10年の最初の10年でスタートダッシュをしないと次の50年、うん、100年ができないということで、うん、まあ、最初の10年ができる形を作りましょうということですね。うんうんうん、で基本的に日本の自然エネルギー政策というのは四面楚歌というふうに私は前から言っているんですけども、
はい、
まあ、4つ その壁に阻まれてと、
はい、
でその最大の壁というのがいわゆるドイツなんかで成功した、全量買取制度、固定価格買取制度が日本ではなかったわけです、
はいはい、
これが、まあ、くしくも3月11日の午前中に閣議決定された全力買取制ですね、うん、
はい、
まあ、この法律が今国会にかかっているんですが、これがまず通るかどうかというのが非常に大きな試金石になると、うんうん、で、まあ、もちろんその法律だけではなくて、これは法律は枠組み法なので、その中でちゃんと採算が取れる価格にしなきゃいけない、
う
ん、
そうですね、
その下の政省令をどう作るかもしっかり、はい、まあ、コミットしていかなきゃいけないという、うん、まずそのこれが第一の壁、
はい、
で第二の壁は電力会社がこれまで自然エネルギーをもういわばもう事実上嫌っていて、うん、まあ風力発電は変動するからとか、太陽光は昼間だけとか、
はい、
まあ一個一個を見ればもっともらしいけれども、全体としては明らかな嘘をついてですね、結局電力会社が地域独占、とりわけ送電線を独占していて、そこから自然エネルギーを排除してきたことが日本にこれだけ遅れさせてきたので、電力会社がとにかく基本的には自然エネルギーを買い取ることを事実上の義務にするような、まあ、そういうことが大事 で、ゆくゆくは送配電分離をして電力会社と、送電会社というのをちゃんと切り離して、はい、送電会社は自然の買い取りが義務なんだ、まあ、その形を作んなきゃいけないというのが、うん、まあ、第2の壁ですね、うん、
はい、
で第3の壁は日本の規制というのが国と地方自治体が入り混じって、
はい、
とにかくジャングルのようにもつれ合っているので、
うん、
まあ、建築基準法とか農地法とか自然公園とか温泉法とかいろんなものががんじがらめになって、
はい、
なかなか進まないと、このあたりを見通しを良くするっていうのが3点目ですね、うん、で4点目はやはり地域社会との合意、
うん、
まあ、合意というよりも地域社会こそが自然エネルギーの主役になるってことが大事で、
はい、
そうでないがゆえに、例えば風力発電の例えば日本では反対運動が出たりするわけですけども、うん、それはむしろ地域社会が主役となって、うん、作っていくってすごく大事なんです、
うん、
でそういうことをちゃんとやることによって、
はい、
反対運動ではなく、むしろ自然エネルギーを地域から自律的に作っていくっていう形をこれ作る、
うんうん、
まあ、その4つをできる形にしないと最初の10年のスタートダッシュができないので、
うん
う
ん、
まあ、それを最初にやりましょうということで、うんうん、まあ、我々もともと電力で言えば自然エネルギー、まあ、風力発電、水力発電を中心に大体約 10%、
はいはい、
でもこれから増やすのはダム式水力じゃなくて、環境に優しい水力とか、
はい、
太陽光、風力、地熱、はい、バイオマスを中心に、はい、まあ、ドイツが、これから10年で大体 17、18%、 約 20% 増やすペースに合わせれば、日本もこれから 20% 増やして 30% やる、これは風力発電、太陽光発電にして約8000万キロワット、
はい、
まあ、今太陽光発電300万キロワットですから、そのなんだ30倍近くになるって、
はい、
無理に言えますけど、でもドイツは去年1年で740万キロワットできてるんですね、で同じペースでいけばほぼ届きますし、しかも太陽光発電は年を追って安くなって、年を追って成長できますから、十分できると。
そうですね、
で場所のスペース的にも全く問題ないということが環境省のデータでも確認、
はい、
風力発電では我々の試算で約4000万キロワット、これは今風力発電大体約240万キロワットしかないんですが、まあ、その20倍近くをやることになるわけです、うん、これも、環境省のデータで風力発電はまだ陸上だけでも約3億ワット、
はい、
今の 100倍できる余地がある、というデータもあるので、十分にできると、そういうことをしっかりやることで、まずは電気の世界を自然にの、今の3倍10から30%して、で同時に節電も大事なので、先ほどの、節電、これを、はい、この夏は緊急モードの節電ですが、はい、長期的にはいわゆる寒いくらい我慢するではない、節電した方がむしろ豊かになるようなんですね。
そうですね。
そういう節電、
はい、
エネルギーを使って別に、
はい、
例えば白熱球を LED に変えたら10倍効率が良くなると別に高くなるじゃないので、そういうようなものにどんどんどんどん置き換えていったり、あと電気で熱を使うのは、最初に発電するときに6割の熱を捨ててますから、
はい、
非常に無駄な使い方で電気また起きるとか、そういうような使い方を社会からどんどん排除していって、 つまり、減らす方で 20%、うん、増やす方で 20%、はい、でもともとある自然 10% で、
はい、
まあ、から10年で純粋にクリーンなエネルギー、いわゆる減らす方は節電発電所とか、メガワット
で、はい、
で、合わせて 50% を日本の賄っていけば、それこそ原子力30、40あると言われていた部分が、ゼロになっても全く問題、でそのペースでいけば、2050にはおそらく間違いなく、はい、その節電発電所と自然エネルギー発電所で、100% をやっていけるというふうに思ってます。
なるほど。なんか今お話を聞いていると、その再生可能エネルギーって、まあ、その何でしょう、こう、スピードがやっぱ早いですよね、広がっていくスピードが。まあ、それに伴って、これは今日、昨日のニュースですけれども、昨年の再生可能エネルギーの投資額が、1.3 倍の20兆円、はい、すごいスピードで伸びていますよね。
これは今もう世界全体第4の革命と言われて、いわゆる人類史における第4の革命、いわゆる農業革命、産業革命、IT 革命に次ぐ第4の革命 で、はい、で去年の伸び率というよりも、過去10年で見たときに、
はい、
あの1兆円が20兆円市場になってるんですね。つまり20倍になってるわけ
です。すごいスピードですよね。
で、あの新聞記事では10年後に倍とか言ってますけど、そんな甘いもんじゃなくて、我々は10年後に10倍増、はい、200兆円になる、まあ、我々だけじゃなくてアメリカのピューセンターとシンクタンクもそうです
、
そのくらいの勢いでこれから伸びていくので、まさにこれからのある種文明の主役になる、経済の主役にもなるという、
そうですよね、
まあ、そういう部分なので、やはりもうここの、世界に乗り出さないことはないというかですね、
そうですね、
しかし日本はそれにずっと遅れていた。
そうですよね。これがだからその脱原発、だけではなくて、結局その日本の経済のこう低迷というか、こう成長が止まるといったような要因にもなっているわけですよね。
ま
さに
そうです。
そうですよね。
これまであまりに妄想的に原子力と化石石炭に走った結果、エネルギー政策でも失敗し、このようなとんでもない事故にもあってですね、しかも経済的にも実は世界から完璧に遅れを取っていたというのは、
そうですね、
もう歴史的な政策の失敗だと思います。
まあ、この、まあ、本当にきっかけは、とても、まあ、悲しい、事故ではあるんですが、本当にこの、はい、まあ、福島原発の事故を機にですね、今おっしゃったような、再生可能エネルギーで、まあ、エネルギーを 100% 賄う、本当にその持続可能な地域社会を作っていくというチャレンジをしていかなければいけないですよね。
そうですね。
はい。
もう、さらにこの311を歴史的な転換点にする、まあ、そういう時だと思いますね。
そうですね。
うん、
はい。今日は、NPO 法人環境エネルギー政策研究所所長の飯田哲成さんに、この夏、まあ、電力は本当に足りなくなるのかということについて、詳しくお話を伺いました。飯田さん、ありがとうございました。
はい、ちょっとどうもありがとうございました。
はい、東日本大震災特別番組、この放送は NPO 法人京都三条ラジオカフェと NPO 法人環境市民が、共同でお届けいたしました。